続いては食生活の話題です。今月は輸入食品の安全性についてというお話です。読者の方からお手紙をいただきました。できるだけ国産の食品を食べるようにしていますが、実際にはそうもいきません。輸入食品の中でも、特に中国産は避けた方が良いと聞きますが、そのあたりについて教えてください、という内容でした。そこで調べてみました。公益財団法人食の安全安心財団にも同じような質問が多く寄せられているようです。食の安全安心財団によると、中国から輸入される食品は危険というその危険の意味が我が国に輸入される食品の食品衛生法に違反する衛生上の問題であるとするならば、公的な公表資料には、輸入品、特に中国から輸入されている食品が危険とするデータはありません、と回答しています。詳細を見ると、厚生労働省が公表した令和3年の輸入食品監視統計によれば、輸入件数の多い上位5カ国の違反件数は、中国194件、次いでアメリカ76件、タイ48件、韓国45件、フランス17件であり、中国が一番多くなっています。しかし、検査件数に対する違反率を見ると、中国 0.22%、イタリア 0.43%、アメリカ0.4%、フランス 0.14% であり、むしろ中国の違反率は他の国と比較して低いのが現状です。さらに、輸入件数に対する検査率は、アメリカ 9.3%、イタリア 7.2%、タイ 6.7%、フランス 4.9% に対して、中国はアメリカと並んで 9.3% と高く、中国から輸入される食品には厳しい監視が行われています。以前には中国産食品において大きな問題がいろいろと発覚しました。2002年には中国産冷凍ほうれん草で高濃度の残留農薬が見つかり、2005年には中国産のうなぎから合成殺菌剤のマラカイトグリーンが検出されました。マラカイトグリーンは遺伝毒性や発がん性が疑われており、日中両国で使用が禁止されている物質でした。2007年には意図的に高濃度の農薬が投入されるという中国産冷凍餃子事件が起きました。こうしたことから、中国政府は、日本へ輸出できる企業を許可制とし、違反すると許可を取り消す仕組みを作りました。一方、中国産を輸入する日本の食品企業やスーパーマーケットなどでは、現地での指導を強化し、問題がないことを検査で確認した上で日本に運ぶ体制を整えたといいます。どの国においても輸入食品には不安が伴うようです。そのため、輸入食品に対する検査が励行されています。なお、国によって検査基準が異なるため、日本の食品もしばしば基準違反により輸入禁止措置が取られています。公的機関のホームページでは、検査の仕方が説明されています。それによると、輸入食品について毎年厚生労働省が作成する輸入食品監視指導計画に基づき、全国の検疫所で日本の食品の規格基準に適合しているかどうかの検査が行われています。 食品を輸入する際は、輸入者がその都度検疫所に輸入届出をする必要があります。届出を受けて検疫所に配置されている食品衛生監視員がまず届出書類を審査します。原材料や製造方法、過去の違反事例、輸出国の情報などを確認することにより、食品衛生法の規制に適合しているかを確認します。審査の結果、問題がなければ、日本国内への輸入が認められます。書類審査により、食品衛生法違反の可能性があると判断された食品については、輸入者に対し輸入の都度検査を命じます。これを検査命令と言います。検査に合格しなければ輸入は認められません。書類審査により輸入が認められた食品については、計画的な抜き取り検査が行われます。これをモニタリング検査と言います。食品の種類ごとに輸入量や違反率などを勘案し、検査件数や検査項目を定めて行います。モニタリング検査で食品衛生法違反が発見された場合は、検査率を高めたり、検査命令の対象とするなど、検査が強化されます。検査には時間を要するため、検査が終了し、食品衛生法に違反することが判明したときに、すでに国内に流通していることがあります。このような場合は、輸入者を所管する地方自治体が、流通している食品等の回収や廃棄などを指示します。この他に、輸入者に対する自主的衛生管理の指導として、初回輸入時や定期的に自主検査を実施して、食品衛生法に適合しているかを確認するように指導しています、とのことです。とてもしっかりとした食品検査が行われていることが分かりました。とはいえ、当然ながらそこには限界もあります。また、未だ分かっていない、はっきりしていないことは、検査することもできません。一般消費者に提供されている食のトレーサビリティや食品表示制度は、私たちが食品選択の機会を確保するために設けられています。ご家族やヘルパーさんなどに協力いただきながら、しっかりとそれらを活用し、ご自分でも選んで食べるという姿勢は、食の安全と健康の面だけでなく、日本の食のあり方にも影響していきますので、大切なことだと再認識しておきましょう。